にちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの20年がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、主に来週ですね、来ていただくことになってる、方、まあ、福井のね、敦賀市の方から来ていただくんですけども、おぼろ昆布ということでね、まあ、僕が、これ後でも言おうと思ったんですけど、ジンタさんっていうんですけども、このジンタさんがですね、こんな動画、作ってもらったんですっていうことで、時間あったら見てくださいっていうことでね、 LINE でいただいたんですけど、でその動画を見てですね、本当に私がその動画を見て思ったことをですね、こうお伝えしたんですけども、それがですね、むちゃむちゃなんか喜んでいただいてって感じで、というのは本当にその動画を見てですね、こう侍のように思ったんですよね。まあ詳しいことは来週当然本人からお話ししていただくんですけども、この手に持ってるものがですね、刀のように私感じてですね、それでこうシャッシャッシャーとですね、まあ昆布をですね、分厚い昆布をこう多分削ってるような感じなんですけども、まあその姿がですね、本当に見て直感的に思ったんが、ザ職人おぼろ侍みたいな感じでですね、思ったんですよね。でそれでジンタさんにこのように感じましたって言ったら、おぼろ侍いいですよねみたいな感じでですね、すごい喜んでいただいたんですけども、ですんで、私まだね、このジンタさんという方、お会いしてないんですよね。まあそういうこと多いんですけど、会ってもない人が来ていただくっていうことが、まあこの番組も多いんですけども、まあそこで、自分がやってることとかね、今後の、こうしたい、ああしたいというね、夢を語ってもらおうということで。で、なんでその会ってもない方がですね、来週来ていただくことになったかっていうことで、またちょっとお伝えしておきますと、このラジオに数ヶ月前にですね、覚えてもらってる方もいてると思うんですけども、まあ、親子でですね、本を書かれてるというね、話をしたと思うんですけども、お母さんも本書かれてて、そのお母さんの本書いてることを、まあ、見ながら、お母さんが本書いてみたらみたいな感じでですね、というのは、まあ、学校、高校の進学校ね、高校で進学校でもあるところを入ってたのは良かったんですけども、まあ賞に合わなくって、それでまあ不登校になって、まあでも自分のやりたいこととか見つかってですね、で今ではまあ本当に職人、まあこのね、おぼろ侍じゃないですけども、その娘さんもですね、本当にペイントアーティストみたいなですね、職人のような感じの仕事をしてましてですね、それで、本も書かれてるというご案内をですね、させてもらったと思うんですけども、本当にね、その松谷さんっていうね、その親子のメンタル司会っていうことをね、されてる松谷さんもね、この親子でこの番組に来ていただいたんですけど、その松谷さんつながりでですね、この陣太さんもラジオに出ることできますかみたいな感じでですね、言っていただいて、それで全然いいですよみたいな感じでですね、来ていただくんですけど、実はこれ私ちょっと9月にですね、申し訳ないことをしてましてですね、実は9月13日にですね、私行けますよみたいな感じで言ってたんですけど、実はかぶってましてで1週間前にですね気づいて、で実はこうやったんです、でも本当にね申し訳ないことをしてですね、まあ、謝りまくって、まあ、本当にもうそれでね、怒ってしまって、もうええわっていう感じでなってもおかしくないんですけども、いや全然いいですよような感じでですね、それが来週になったというような背景もあってですね、まあ、それで、まあ、来週 やっと来ていただくっていう感じになったんでですね、これはちょっと事前にですね、ご紹介させてもらった方がいいかなみたいな感じでですね、今一生懸命話させていただいてるんですけども、まあ本当にね、会ったこともないんですけど、その松谷さんにどんな方って聞くと、もうすごく背の高い人でみたいな感じで聞いてるんですけども、ただこの方ね、いろんなメディアに取り上げられたりとか出たりとかしてるみたいです。まあこの京都三条ラジオカフェもですね、コミュニティ放送局ということですけども、他の他局の FM に出てたりとか、あとこんな風にも紹介されましたみたいな感じでですね、まあ実はまあうちの事務所市民稲荷なんですけど、市民稲荷の近くに龍谷大学というね、ところがあるんですけども。なんとですね、そこの龍谷大学の政策学部の准教授の石倉先生という方がいらっしゃるらしいんですけども、まあ、その方にですね、取材されたり、なんで取材されるようになったかっていうと、まあ、鶴ヶ島もですね、もう必死で、自分ところの市をですね、皆さんに知ってもらおうということで、まあ、観光でもね、来てもらおうということで、どないかせなあかんみたいな感じで、やってるらしいんですけど、まあ、それの一環として、まあ、食文化ストーリーとしてですね、この昆布文化をですね、龍谷大学のその石倉さんにですね、調べてもらおうみたいな感じでですね、それで取材を陣田さんだけじゃなくて他の職人さんもですね、いろいろ取材されたらしくってですね、でその取材されたものがですね、龍谷大学のウェブマガジンというのがあるらしいんですけど、龍谷大学のウェブマガジンにその取材されたことが記事にもアップされているようです。それとですね、あとまあ、本当これ、まあ、誰もがみんな番組名聞くと知ってると思うんですけど、世界丸見えっていうね、番組にもですね、敦賀の北陸のハワイっていうような感じで紹介されたところに、今福井全体が紹介されながら、敦賀が全体紹介されながら、まあ、この陣田さんのおぼろ昆布も紹介されてるっていうような感じだと思うんですね。それとあと私もたまに見ることあったと思うんですけど、この NHK のですね、タモリの番組ね、タモリさんの番組でブラタモリというね番組があるんですけど、そこでもですね、敦賀は全ての道は敦賀に通ずるんじゃないかみたいなことで番組に捉えられてやってもらってたみたいです。というようにですね、本当に陣田さんがですね、来週ですね、やっと来てもらえるということで、まあ、本当にどんな方か、すごい明るい感じの人のようにも思いますし、ただ背が高いということで、まあ、このスタジオ小さいとこなんで狭いのでね、すごくこう圧倒されるんじゃないかなというような気もするんですけども、本当にですね、陣田さんのこれだけは言いたいっていうのがですね、ちょっと前の9月の時にですね、事前に聞いてたのがあるんですけども、おぼろ昆布ととろろ昆布の違いと、これはぜひ言いたいっていうことと、あとバッテラーについてですね、なんでおぼろ昆布って言うのみたいな感じですね、この2点はですね絶対伝えたいというようなことを言ってられました。でキャッチフレーズが一番最初にですね、こんなキャッチフレーズあるんですということでくれたのも紹介しておきますと、とろろじゃねえよおぼろだよみたいな、まあ本当に噛みそうな感じなんでうまく言えないですけど、とろろじゃねえよおぼろだよみたいな感じでですね、陣田さんのキャッチフレーズらしいんですけども、ここに加えてですね、僕のひらめいた、雑食人おぼろ侍っていう感じでですね、これからもですね陣田さん自身にですね、言っていただければ嬉しいかなみたいな感じで、思っております。陣田さん、来週ですね、むちゃむちゃ楽しみにしておりますので、本当にお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。あとですね、まあ、私ファイナンシャルプランナーの資格を持ってということで、お金の話もたまにさせていただくと思うんですけども、この11月号っていうのがね、FP ジャーナルっていうのが毎月来るんですけども、その11月号のところを見てるとですね、FP の日というのがこの11月 なんですね。まあ、その記事の紹介がありまして、まあ、この11月の第1土曜日がですね FP の日ということらしいので、まあ、この FP、 あの日本ファイナンシャルプランナーズ協会っていうことで、検索したらもちろん出てくるし、まあ、多分 FP の日 2023と検索しても出てくると思うんですけども、まあ、一人一人の夢を形にっていうような感じに、なってます。でやっぱりお金、まあ、うちも家族でねお金の話もしますけど、やはりこうお金のことは、まあ、昭和時代の親世代にしたらですね、お金のお金言うたらあかんとかですね、お金の話するとなんか癒やしみたいな風にもうちの親もそんな感じで、言ってたこともあるんですけども、だからお金使うことがすごい悪いような、感じでですね、やっぱ節約せなあかんと、節約が美徳みたいなね、ちょっとまあ私思うには、まあ、そこも大事ですけども、それにとらわれないようにやっぱお金について興味を持って勉強するということがですね、やっぱり全然違ってくるんじゃないかなというふうにも思うので、まあ、11月の第1土曜日が FP の日ということでですね、お金のことをですね、みんなで、考えるというねきっかけになったらいいかなという日でもあるんで、いっぺん皆さんもね自分でどんなFP の日っていう風に検索していただいてですね、お金のことをですね考えるきっかけになれればいいかなと思っております。それでは陣田さん待ってます。よろしくお願いします。